1秒ずつ秋についていってください。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンダンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータベラマニシッカーパダムサマディアミ。
パーナーティパータベラマニシッカーパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダムサマディアミ。
sura melaya majja pama dattana velamani sikha padam samadhiyami
sura melaya majja pama dattana velamani sikha padam samadhiyami
sadhu sadhu sadhu
sadhu sadhu sadhu
鈴木さんのお友達。
あ、そうです。
はい。
はじめまして。お名前は、滝田と申します。
滝田さん。
はい。
東京ですか？
あ、そうです。東京から来ました。滝田さんは、当初、品川の、東照寺だっけ？
東照寺。
あそこで、泊まり込みで、なんか、ずっと住んでた。
番鉄さんのところ
です。番鉄さん。
今日もまた、いろいろ話さなきゃいけないことがたくさんあって、今日の昨日よくメール出せなかったんで、皆さんここにしてください。孤独の向こう側へ、それが副題で、主題で、副題が、消滅が召し終わった後にって書いてあるんですね。召し終わるの終わるっていう字。あれ突き抜け半分だけ突き抜けますから分かりますね、
はい、
いろいろあるんですよねいろんなことを整理しなきゃいけないんでちょっとここのポッドキャストを聞いてもらってる人だったらお分かりのようにねここでの話は世界と連動しながら話していきますので、もちろんね基本線として、仏教の瞑想を明らかにしてでみんなと瞑想していくっていうのが基本線ですけども当然それは我々だけが世界から孤立してあるわけがなくて世界と全てつながったところでやってますんで、ね、で今仏教にとって非常に重要な局面を地球全体として迎えてますのでどうしても、ね、ここ2ヶ月ぐらいはチベットのことが中心に、お話し しながらねチベットのラインでそれと仏教と兼ね合わせながらという形で、ね、お話ししてきてで、ゴールデンウィークの時に、5日間のセッションをしてでまたで先週はそのまとめとしてねウォーキングメディテーションについてと座禅するものについてお話しして特に皆さんのが家でやっていただきたいような、ね、プラクティスについて修行について、そのやり方とか、ね、いろいろお話しさせていただいたんですよ。チベットのことについても全然落ち着いたとは全然言えないんですけども一応ね何て言うかなもう一つの区切りっていうかまた新しい局面に今入ってきつつありますからね、それは一体どういうことなのか分かんないんですけども何て言うかな これはね、ずっと皆さんともずっと話をしてきて、いろんなね話題について話をして、一つはメディアっていうことでね特に我々が日常接している日本のメディアというのが非常にあまりにも局地的で、ね、ローカルすぎて世界全体の動きを伝えてないということは みんながもう感じていることなんですよ、っていうのは実際に事柄が起こった時に今までの日本のメディアの文脈でどうにも解説がつかないっていうね、あるいは、コメンテーターのコメントじゃどうにも、分かんないっていう現象を次から次へと起こってしまって、っていうことで我々が囲まれているメディアというのは非常に局地的すぎるってことね。だから今非常にインターネットを中心に、そうじゃない、世界の理解のあり方ということを、ね、皆さん目指しているんだと思うんですけども、で、まあこれは一つの例なんだけど、これはカルマパーなんですよ。木彫りです、カルマパーですね。チベット仏教の中でナンバー3ですね。ナンバーワンはもちろんダライラマ法王で、次が今非常に問題になっているパンチャイママという方でね、でその次がカルマパですね。でカルマパっていうのはチベット仏教の中で4つの派があって、カーギュ派、そのうちのねカーギュ派っていういわゆるミラレパたちの流れですけども、ミラレパ、マルパ、ティローパ、ね、ナローパの流れですけども、それのトップの人なんですよね、カルマパっていうそういうポジションのですね。それで、この方が17番目の人ですね。17世ダライラマ法王は14番目の、ダライラマ法王として14番目ですけど、この人はカルマパとして17番目で生まれて、で16番目の人が1981年ぐらいに亡くなられて、もうちょっと後ですね、でそれで生まれになって、でずっと長い間もちろん中華人民共和国の中のチベット自治区の中にいらしたんですけども、今から何年ぐらい前でしょうかね、5、6年前か、もうちょっと前か、ヒマラヤを越えて逃げてきて、でそれでダラヤマ法を頼ってね、ダラムサラまで行かれて、でダラムサラにあるね、ダラムサラの中からちょっと降りたところにお寺を誰もからもらって、で今そこにいらっしゃいますけど、本拠地はね。で今回初めてねアメリカへ行かれたんですよ。でそれ の, インタビュー記事ですね。だから私がこれをやっぱりこれはインターナショナルヘラルド・トリビューンだけど、まあもちろんニューヨーク・タイムズですけども、さすがだなという思うのはやっぱりその事柄の意味ですね。カルマパっていう人が今アメリカに行ったっていうことの地球全体上の位置づけ、意味づけ、これは実にはっきりしてるんですよ。だから ある事柄がどれほど地球全体にとって重要なのかっていうその理解の仕方、そこでブレがないんですよね。で私らはね、みんなもそうだと思うんだけど、日本のメディアに対する非常に強い苛立ちっていうのは、要するに何が重要なのか、何がどうでもいいことなのかっていうことに対する何て言うかな、尺度っていうのが実に非常に曖昧で偏っていて、だから大事なことが大事なものとして伝わってこない、どうでもいいものばっかりが伝わって肝心のことが伝わらないっていう、そういう非常に強い苛立ちが、ね、みんな今の日本の人は非常に強く持ってると思うんですけども、だからカルマパっていう人が今アメリカへ行ったっていうことの意味、もうこれはっきり言ってダライ・ラマ亡き後はこの方なんですよ。チベットを統一する、チベットの中心になる人がね。だからこの人とてつもなく重要な人なんで、ダライ・ラマ法王はもう今73歳、4歳ぐらいですか。ですからもうね、ですもうダライ・ラマ法王がもし毎日の時があった場合に、まあ、次の ダライ・ラマ15世、まあ、これもまた非常に重要な問題がある抱えちゃってるんですけども、ダライ・ラマ15世がまた政治になるまで、まあ、20年ぐらいかかっちゃいますからその間はやっぱりこの方が中心になって、チベット問題を解決していかなきゃいけなくて、で、まあ、西洋人の知力サポーターの人みんな言ってるのはやっぱこの人しかもうチベット問題を解決する人はいないって、ものすごいカリスマ性もあるし実力もあるし、で私も、2年前に1回お会いしたんですけども、その時はこの人が今22歳でね、私がお会いした時にたったの20歳ですよ。20歳だけどやっぱり20歳じゃないんですよね。20歳のせいで今世における生まれてから今までは20年というだけの話であって、だけどそういう実際 今世における20歳の若者に会ったように全然20歳って感じは全然受けないわけですよ。私ははるかに年下なのにやっぱり年下って感じは受けないわけ。いや、それはまあ、まあ、そういう理由があるからなんですけどね。だからそういう非常に重要な人が今回初めて、ね、アメリカへ行ってっていうのはさっきも言ったように中国から亡命してきてますから、非常にパスポートとかね、接してポジションって非常に曖昧っていうか、いろんな複雑な要素があって、今までか外へ出れなかったんですよ、インドの外に。で今回初めていろんな条件が整ってインドの外へ出て、出られてアメリカへ行かれて、アメリカで数週間あちこちで、ね、ティーチングをされるんですけども、だからただそういう人がアメリカへ行ったっていうことがとてつもなく重要、地球全体にとって重要なんです。これは単にチベット仏教徒なんていう人たちのためじゃなくて、ね、でだから大事だからこそインタビューしてこういう大きな記事に載せるっていうね、これがやっぱり大したものだなって、ね、私は思うんですけどね。まあ、ただね、大丈夫です。実は毎日新聞にもインタビューに載ってますから、何週か10日ぐらい前かな、毎日新聞の記者がダルムサラまで行って記事にしてますから、毎日新聞でカルマパで調べれば記事出てくると思いますから、まあそこは日本のメディアのための言っておきますけども、日本のメディアの中でもカルマパっていう人の重要さを気がついてる人は当然いますから。だけどもそれが全般的ではないということですね。それで、今日の話はね、今日はちょっともうチベットの話、まあ、いきなりチベットの話が始まっちゃったんだけど、孤独の向こう側へっていう主題で、消滅が召し終わった後に、ね、副題にして、孤独の向こうって分かります？皆さん分かんないかな。これでまた実にいきなりある歌詞の新曲の題なんです、孤独の向こうっていうのはね、平原綾香さんですけどね。なのでそれで非常に象徴的な題だし、まあ、ちょっとそれをお借りしたんですけども、で、孤独の向こうへっていうことはもちろん孤独から解放されて、誰かとつながるっていうね、まあ、それはまあもちろんポップミュージックの中での話なんだけども、今ね仏教の文脈で言うと、その自分がもっと大きなものとつながっているっていう一つの転換点が仏教史の中で、ね、あったわけなんですよ。でそれが大きな仏教史の中で大きな展開となって、そこで、仏教を修行する意味が、ね、180度変わったっていうことは、ね、これまで今まで皆さんにずっと言ってきました、ね、そしてその孤独を超えて自分の孤独を乗り越えて、自分が全てとつながっているっていうことを発見して、でそれでそこで全く修行の意味が180度変わった、修行の意味って修行の目的そのものがね、で それが本当に仏教史を2つに分ける決定的な要素となった。で その前提条件になるのが消滅が召し終わったっていう、そういう地点かなっていうことなんですよ。でこれはこの間通信の時に静かにちょっと話してたんだけど、消滅が召し終わる、これもちろん消滅滅地のことなんだけども、そこら辺が非常に重要な鍵になるっていうことをね、これ私今まであんまりはっきりとは言ってこなかったんですよ。まあポロッなんていうかな、さらっとね触れたことは触れて、まあだからこそ私のポッドキャスト聞いてくださっていた望月さんが言ってくださったと思うんだけども、それについてはねそんなに詳しくは話してないと思うんですけどね、そこにその時はね、っていうか前の、法案の中ではね、だけどっていうのはあまりにもちょっと問題が複雑すぎるし、まあ今までは大きな仏教史の全体の中でね、でそこが一 つの断絶となったあの次元が変わって全く新しい次元の中に入っていく、そこその地点として消滅滅地消滅そのものが滅し終わるっていう、というのが非常にもう最重要ポイントになって、でそれを超えた時にそれがまあ孤独の向こう側へっていうね、あの孤独の孤独から解放されて、もっと大きなものの中に、つながる。そうすることによって修行する意味が中事情変わってしまったっていうね。あのそういう、まあ、今あのざっと言うとですね、そういう流れがあるっていうことは今まではちょこっとね言ってきました。それが例えば羽修行で言えば色即是空から空即是色っていう展開となったりね、あるいは、まあ、もちろん旧歴史の中で言えば普通の食育の流れからどうしても母親ながら大陸が出てこざるを得なかったその地点、その歴史的っていうか論理的な哲学的な意味で、ね、転換点として、ね、そういうものがあるっていうことをちょこっとしかね今まで話してきてないはずですよ。もうこんなちょっと法案の中で今までこの問題に触れ、まあさらっとは触れてきましたけども、真正面からは全然触れてきていないかったんで、ね、だけどまあこの問題をちょっとね一回ちょっときちんと整理しておかなきゃどうにも動きが取れないと思うんでね、まあ私もそうだし、まあこのポッドキャストを、ね、聞いてる人もそうだと思うんですよ。要するにまあこのポッドキャストなんかでまあいろんな、まあ聞いてもらってて、いろんなね感想に皆さん持たれてると思うんですけども、まあ一つはねまあだから私のこの話でもその人それぞれ の準備なりなんなりによって受け止め方が当然違ってきますから、まあ私は今私が喋ってることこそそれこそ自分が聞きたかったんだっていう、ね、いう人がいてくれたら非常に嬉しいし、そういう人たちの期待には応えていきたいと思いますし、でまたもうまた別に私が言っておくのに一体何について喋ってるのか全然ピンとこないという、ね、人も当然多いと思うんですけども、それは例えばまあ私はまあまあもともとは総都市の人間だったんですけども、20年間総都市の中にいましたけども、でもその後ビルマ行って、これもアメリカにして、今はこういうテラバダの頃に来て、一応スダマチャラビクっていう、ね、そういうテラバダのビクとしての名前を持ってるし、だから私のことをテラバダのビクとのみ思っている人は、ね、私の話があまりにもテラバダの枠を超えちゃってるんで、それで面食らってる人も多いかと思うんですよ。まあまあ、今ね例えばここにいらっしゃる人はそれは全部承知の上で来てもらってるし、あるいはこのポッドキャストを、まあ、ちょっと 聞き続けてくれさっていう人は、ね、もう何もかも承知の上でね聞いてくださってると思うんですけど、ただ単にビルマのテラバーダのビクスダマチャラさんが、まあ、人はパオでパメソッドっていうものを終えて、でパメソッドってものを教えてらっしゃるらしいっていうぐらい の予備知識で、まあ、このポッドキャストを聞いたらちょっとねあまりにも、それを超えたところにまで踏み込んで話しちゃってますので、ちょっと面食らっちゃうと思うんですけども、だからそこら辺のいろんなね面食らっちゃってる人、あるいはそれこそそうなんだっていう、ね、人、本当様々だと思うんですけども、だからそこら辺を一度ねきちんと整理しますから、私がなぜこんな話をしているのか、単にテラバダの文脈で話してるんじゃなくて、ね、それをはるかに超えたところで今話しちゃって、なぜそう話さざるを得ないのかということについて今日ちょっと一回整理しておきます、ね、それで、この間まあ、一つ少しずつやっていきますけども、この絵はがきが来てね、インドから来て、この間チベット仏教ので、得度して、ゾンサールソンリーにもう8年ぐらいいる人で、奥田さんという人ですけども、 日本人のお父さんが、まあ、あの一方案にも、5日間かぐらい滞在されたんですけども、ね、ビザの、延長とかね。でその後またインドに戻られて、でこの間お寺におはがきいただいたんですけども、でその人が、まあ、あのいろいろ書いてくださったんだけど、この人がゾンサル天聖院ですね、あのといろいろ質問して、でゾンサル天聖院ボチェが理名なくして悟りはなしって、断言されましたということなんですよ、とても嬉しいありがたいお言葉ですね。あの理名っていうのはこれもずっと、まあ、このポッドキャストを聞いてくださってる人だったらもう分かりのように、あのチベット仏教のね、あの中での、ワンダルマ運動ですね、あのノンセクタリアンムーブメントですね、セクトを超えていく動きですね。あのチベット仏教の中に4つのセクトがありますけども、でこの4つのセクトがいつも必ずしも仲が よくはなかったんですけども、あのそんなんじゃ本当にあの、ね、ダメだからっていうんで、そのセクトの枠を超えて、ってことは、まあ、セクトを全て、大事にしていくってことですね。だから4つのうちの1つだけが正しくて3つは間違ってるとかそういう立場じゃなくて、4つは4つで、4つの中にもっと細かい流れがあるんですけども、あのそれが全て、それぞれ大事なものを伝えているんだって、ね、そういう、理解のもとで、その大きなところだけじゃなくて小さなね、あの細かい流れまでに伝わっていることも全て大事にしていこうという、ね、あのそういうことを19世紀に始めて、ジャマンケンツェ・ワンポさんっていうね人とか、あの、パティリリンポチェとか、あのコンプリンポチェとかね、そういう人たちですね。でそのワンポリンポチェ の次の次がこのゾンサル・ケンツェ・リンポチェっていうね、あの私の先生の一人ですけども、あのでだからそういうチベットのノンセクタリアンムーブメントの今中心のお一人、まあだからこそこういうノンセクタリアン的ことをなくして悟りっていうものは、ありえない。だからノンセクタリアンというのは、まあ、私らの今使っている言葉ではワンダルマですね。ワンダルマ、一つの方してね、うん、ことですから、つまりワンダルマっていうことをなくして、悟りっていうことはありえないっていう、まあまあまあ、もちろん賢治さんは、まあ、常にそうおっしゃってるし、でちょうど今から1年前あの私と小屋さんで、15日間あの一対一であのディスカッションさせていただいたんだけども、その時にもあの結局そういうとこまで踏み込んで話をしたさせていただいたんだけども、だからまあ当然ユニポチだったらそうおっしゃるのが決まってるんですけども、だからそこをねもう一回確認しておきたいですね。要するにリメ、まあ我々の言葉で言えばワンダルマっていうことなしには、悟りっていうことはありえない。ってことは悟りってありえないってことは、悟りっていうことは何かってことは理解できないし、それに到達することもできないしっていう、そういうことなんですよ。だからそれはね、まあそれはあの本当にたくさんあのいろんなレベルで言えると思うし、で一つはあのまあ先週ぐらいでしたっけ言いました、オープンネスってね、要するにあの自分 あのセクトだけに、凝り固まっちゃって、で他を非難してね、他は全て間違ってるっていうあり方ですね。あのでまあこれはあのこの間お茶の間話しましたけども、あの仏教の多くのセクトがねすぐそういう話になるんですよ。であの非常に不思議なことにね、あの、まあ、これは仏教界だけじゃなくて、あの全ての宗教の流れもそうだし、あるいはこれ人間っていうものはそうで、ね、あのね、ちょっと全くね自分と違うものっていうものに対してはそれほど人間っていうのは敵意とか持たないんですよ。 だけどもかなり似ているんだけども微妙に違うっていうねものに対して非常に強い敵意を持つのね。実際そうなんですよ。だからね、あのこの間もあるね新興宗教の非常に、それと非常にもう兄弟みたいな関係にある別の新興宗教に対して非常に攻撃的になってるっていうね話をうちの皆がしましたし、まあ、ちょっとこれ名前出せないですけども、あのまあ先週だと名前出しちゃっていいんだけど、曹洞宗と臨済宗ってはっきり言って仲悪いんですよね。これも、まあ、仲悪いっていうよりか お互いに、まあ、別に喧嘩してるわけじゃないんだけども、曹洞宗のお坊さんと臨済宗のお坊さんが殴り合ってるわけじゃないんだけども、あの全然お互いに無視し合ってるっていう、ね、あのようなところなんです。要するに禅宗同士だと仲良くやればいいのにっていうわけにいかなくて、同じ禅宗同士だからだけでも微妙に公安禅と士官とだと違うから、あのお互いにちょっと無視しちゃったりとかして、で、まあ今日は曹洞宗の中で公安禅を大事にする人たちの流れもいるんですけども、またそれはそれで曹洞宗の中でちょっとあれしてしまうっていう、非常に微妙な、そのなんていうかな、もうお互いに似てるんだから仲良くやればいいんじゃないかって普通なら思うんだけども、似ているんだけども微妙にずれるっていうのが一番最悪なんですよ。あの似ているんだけども微妙にずれるときに、その微妙なずれを徹底的にそれ違うよあのしてなんか批判し合ったり、あるいは批判までもしなくてもなんかお互いに無視してしまうあのことが圧倒的に多いんですよ。あのそれは仏教の歴史の中でもそうだし、広く宗教の、ね、歴史の中でもそうだったと思う。で、だからそういうふうに自分のセクトにあまりにもあの執着を持ってね、でそれ自分のセクトだけが正しい、他は全て間違ってるっていうふうな精神のあり方だと絶対に仏教が分かんない。でそういう意味で、理名、ワンダルマなくして悟りなしっていうのは、まあ、そういうレベルでも言えるし、あのでそれはなぜかって言ったらば、そういう人たちが執着してるっていうのは、そのダルマそのものじゃなくてね、やっぱりダルマのある概念ですね。あのダルマっていうのはあくまでも実物だから、それに対して執着ってのはできないんですよ。なぜかって言ったらば、そんなあの掴むことはできないものだからね。だけども我々が執着を起こすときは、必ずその生き生きとしたリアリティ、生き生きとした実物を必ず概念化して、要するにドグマとして、イデオロギーとして、そうしたら掴めるでしょ。でそして掴める状態にして、掴んで執着を起こして、でそれと、他それに非常に激しい執着を起こして、その執着の裏返しとして違うものに対する憎しみ的っていうのを、持つ。これがまあ一つのもう典型的なパターンなんですよ、ね、だからそれだからこそね、キリスト教はキリスト教の中で、イスラム教はイスラム教の中で、非常に激しいセクト同士の争いっていうのがあったし、で仏教っていうのは比較的それはないたんだけども、っていうのは仏教で要するにそういう何かを概念化して捉えるっていうことそのものをね、基本的には、なんて禁じてるはずなんですよ。お釈迦様もそれを徹底的にやるなって、ことをおっしゃってるし、それをしないためのあらゆる方法、手立てを取ってあるんだけども、人間がどうしても概念化してしまう、どうしてもドグマ化してしまう、どうしてもイデオロギー化してしまう、ね、それはもう人間我々自身 の決定致命的な欠陥としてあって、でその結果仏教の教えですら、ね、概念化になって、ドグマとしてなって、ドグマ化して、でそれに対する執着を起こして、その執着の裏返しとしての自分と違うものに対する憎しみ的、が起こってしまう、ことがあったわけですよ、だからそういう意味で、そうやってドグマ化すること、概念化することっていうのは、まさにお釈迦様がするなって言ったことですから、だから当然そういう方向では 他の幸せも悟りに到達できないというのは当たり前の話です、ね、そういう意味で、それを根本的に乗り越えるためにこの間ね、2週間前か3週間前かオープンネスという、ね、ことについて話させていただいて、でそのオープンネスというのは単に、まあ、オープンにして皆さん他の人と仲良くしましょうというねそんな社交的なレベルの話じゃなくてもっと人間の心の在り方としてのオープンネスについてね言ってたわけですよね、ティグナットハンセンの場合はね。だからそういうレベルでワンダルマっていうのがリメっていうのが悟りのためには不可欠なんだっていうねとも言えるんですけども、それだけじゃなくてね、ちょっとあれ蓋をプッと教えてもらえますか。はい、それだけじゃなくてね、やっぱりお釈迦様の教えっていうものがいろんな風にいろんな流れとして伝わっていって、まあ大まかに言って東アジアにテラバーダにチベット三つの流れですけども、でもそれもその中でももちろんチベット一つとっても本当にさまざまな流れがあって、テラバーダの中にもさまざまな流れがあって東アジアにもさまざまな流れがあってね。でそのいろんな流れがあるっていうこと自体はやっぱり意味があるわけなんですよ。でだからこの100ある流れのうちの一つだけ正しくて90が間違ってるっていうねいうそういうあり方はやっぱりおかしい。でこれはずっと私言い続けてますことですけども、100のこういう流れがあるとしたらやっぱり100の流れがあることの意味っていうのがあるわけあるんですよ。でそれでただ今まで歴史的にはその100の流れがアジアのそれぞれの各地に広がっちゃってお互いに分かんなかったんで、ところがこの21世紀になって地球が本当に狭くなって、お互いに100の流れ同士がもう面と向かい合わなきゃいけなくなってね、でそれでまあ最初は当然お互いに違うからお互いに見比べちゃって、で当然その時の非常に現象的な反応っていうのは自分が正しくお前間違ってるってね、まあ実にそんなレベルでのぶつかり合いもあったんですけどもね、まあもう、まあ今でもちろんありますけども、この21世紀になって我々がやんなきゃいけない、これも100万回繰り返してきたことですけども、お互いにその同士を本当の意味で尊重し合って見ていく、ね、ことが非常に大事になってくる、ね、ことですね。そうすることによってなぜそれが大事なのかって言ったらば、もう一つはね、まあ、さっき言ったように仏教をドグマ化すること、イデオロギー化して、するってことををやめるっていうことでしょ。っていうそういう意味で大事だということもそうなんですけども、でもう一つの、ね、意味はいやその100なら100、まあ、今100ってただ言った仮に言ってるだけの話ですけども、100なら100の大きな流れ、いろんな流れがあって、その流れがそれぞれ伝えてきたことを今一つのテーブルの上に載せてね、で、徹底的に見ることによってその100の流れが伝えてきたものを全部合わせて、それを一つのテーブルの上に乗せて見ることで、あるものが非常に立体的に現れてくる、ね、っていう話なんですよ。だからあるものが立体的に現れてきたときに、そのある部分だけを捉えてこれ正しいとかこれ間違ってるっていうことは意味なさないわけで、ね、っていうのはなぜかって、これ全体として一つのものが立体的に現れてきたということだ。それを今ケンゼリンポチェなんがやろうとして、で私ももちろんリンポチェたちとお互いに協力し合いながらねやろうとしていることで、だからまあこういうケンゼリンポチェみたいな方がね、まあ、中途仏教の今 の若手のリンポチェの中で本当にトップの指折りのリンポチェですけども、だからもうそんな チベット仏教の中だけで生きていこうと思ったらいくらでもできて、もう 名声も名誉も全ては終わりになる方ですけどもね。でもわざわざ去年1ヶ月の休暇取ってね、こんなお忙しい方なのに1ヶ月休暇取ってわざわざ日本来られて、でこの1ヶ月の間は一切教えるとかしないでね、数人のお弟子さんのみを連れてきて、他の人には誰にも言わずにね、どこにいるか小屋さんで困られて、日本の仏教、まあ主に真言宗と、まあそれとももちろん禅宗をね勉強しに来られたんですよ。まあ真言宗は たまたま小屋さんだったからって、もともとの目的は禅宗を勉強しに来られたんですけど、だからわざわざこういうもうすでに地位も何もかもあるチベットのリンポチェがわざわざ日本まで来られて禅宗を勉強しようとする。でそれもそれも これも去年散々言いましたけども、チベットのリンポチェとしてじゃなくて、ね、一人の人間として勉強する。つまりさっきも言ってるもうさ、ケンゼリンポチェもすごいビッグネームですから、ケンゼリンポチェとして名前を使ったらね、いくらでもあれするんだけど、それだったらね、相手もあれだから、そうじゃなくて一人の、まあ、旅行者として、ね、してやってきて、一人の無名 の人間として禅宗を勉強したということだったんですよ。まあ ただはもちろん私はこの人はどういう人か知ってましたけども、そういう覚悟で、ね、要するに、まあ、要するに何を言ったら覚悟の問題なんですよ。つまり自分がもうすでに名声も何もかもあるそういう一つの枠組みをあえて乗り越えて、そこからあえて出て一人の裸の人間としてまっさらな身分でまっさらなダルマと出会うっていうことを実際にされてるし、実際にされてるんですよ。そんな理論的だけじゃなくて、だからということはどういうことかというと、その悟りっていうもの、ダルマっていうものがもうそういう概念とか枠組みとか外にあるもの、つまり逆に言うと概念とか枠組みとか身分とか、ね、名前とか名声とかっていうものはかえってダルマっていうものを、生きたダルマを枠の中に入れてしまう、つまり、死んだものとしてしまう、ね、殺して下手すりゃ殺してしまうことになるかもしれないっていう非常に大きな危険性がいつもある。だからこそ本当のダルマのため、本当の悟りのためにその枠組みを超えていこうっていうね、そういうことを、ご自分の実際の生き方としてされている。で前も話したと思いますけども、まあ禅だけじゃなくてこの寺場でも非常に尊敬の念を抱いていまして、ね、まあ、今ちょっとビルマが亡くなっちゃってとても無理だと思うんですけども、ビルマが平和だったらね、ビルマのどっかのテレバでもそういうのに行って、まあ、まあ数週間なりね、テレバのピクに実際になられてテレバの勉強にしたいということを言われてたんですけども、まあ、そのぐらい要するに一人の裸の人間として別の伝統の中に入っていって学ぶっていうことね、そういうことを抜きにしては誰も悟りというものはわからないってことを自分もされているし人にもそう伝えているっていう、そういうことです、ね、でそれで、まあ、そういうことは、まあまあ、今今日ねここにいる人だったらもう散々私から聞いていることですから、今日これ言ってるのもちょっとまあ復習のために今言ってるだけの話なんで、まあ、これまでは今言ったことはもう今まで散々言ってきたことですけども、でね今日は、なぜその話をしたかというと、その消滅が滅消あるところっていうね、今までさらっとしか言ってこなかったことね、についてちょっと触れたいと思ってるんですよ。いうのは、まあ、この問題はめちゃくちゃ非常に複雑な問題だし、当たり前なんだけどね、深い問題だし、で私自身が全部じゃあ分かってるかっていうと そうも言えないわけ で私が今日したいのは、まあ、はっきり言って問題提起だけです。問題提起だけで回答を 与えるってことはね、まあ、ある程度はできますけども、それが全ての回答とは私自身も思ってないし、だから今日の話の目的は、こういう問題があるっていう問題提起、問題を提示するっていう、ことに問われると思います、ね、だから、今日の話はだから理解できなくても、ね、少なくとも、あ、要するにここが問題なのかっていうことさえ分かってもらったら、もうそれで十分です。というのは、この話、これはね、なんていうか、まあ、今も言ったように、私がなんかもう 100% の答えを持っていて、それを、はい、じゃあこういうことですよってね、言えるわけではない。まあ、多くの問題に関してはね、まあ、すでに私自身、完璧な回答を持ってるから、それを提示すればいいっていう、ね、そういうことももちろんあるんですけども、だけど今日の話は私自身がじゃあ 100% の回答を持ってるかというわけでもないんでね、ただここが要するに問題なんだっていう出しことをの定義です。だからこれが、ここが問題だってことは大乗仏教の中でも問題だったし、で結局この問題が全ての哲学の門ともつながってきて、要するに結局 このあるわけのわかんない X っていう状態があって、この X っていう状態をありとあらゆる人が理解しようと思って、ありとあらゆる概念を、構築してきたんだっていうような、ね、そういうことなんですよ。で、ある有識学派っていう人たちが、式のみがあるっていう、ことを言おうとしたり、ね、でも言った途端に、まあ、一気にそんな、またなんか矛盾とか分かんない点が一気に吹き出てきてしまうとか、ね、ある人たちはヒンドゥー教の人だったらそれはブラーマンだとかね言っちゃって、アートマンとブラーマンとか合一するとかなんか言っちゃって、そうしたらまたなんかわけの分かんないことになってしまっ て、ね、だから今何言いたいかというと、そのあらゆることが言われてきて、でその言われてきたあらゆることはそれぞれいろんな矛盾を含んじゃってるわけですよ、ね、だけどもなぜそういう人たちがこういうことを言おうとしたのか、言わざるを得なかったのか、なんで有識の人たちが式だけしかないとかね、いかにももうそんなこと言ったらもうあらゆるツッコミを受けるに決まってるじゃないですか、ね、あらゆるでそれを説明しようと思ったらあらゆる論理的に矛盾とかさまざまなことで出るに決まってるじゃないですか、で実際出たわけだし、ね、だけどもそれでも有識の人たちが式だけしかないんだってね、もう言わざるを得なかったそういう必然性とかね、あるいはヒンドゥー教の話の人がそういう人、ね、そこをね理解しなきゃいけない、うん、っていうのはなぜかっていうと、この我々が直面しているこの X っていう謎の状態があって、でこの謎の状態 X があって、でそれを一体これどういうことなのっていう、それを何とか説明しようとした、しようとして一つのグループは有識哲学っていうものを何とかして作ろうとして、この事態を理解しようとした、あるいはある人はまた別のアドバイターっていうね哲学を作ろうとして作って、この事態を理解しようとした、ね、である人はまたいろんな西洋の哲学なら哲学の中でいろんな学科を作って、この事態を理解しようとした、でそれで私が言いたいのはね、その有識学科の哲学がどうこうと、アドバイターの哲学がどうこうと、そういう話じゃないんですよ。でそれぞれどうせ不完全だし、でありとあらゆるその哲学体系の矛盾を含んじゃってるから、突っ込もうと思っていくらでも突っ込めるわけですよ。だけどもその人たちがなぜそんなことを言わざるを得なかったのか、意識だけしかないとか、アドバイター2つでやって1つではないとか、1つでやって2つではないとかね、ごめんなさい、2つではないね、だけども1つでもない、1つでもなければ2つでもないっていう、そんなわけのわからないことをどうして言って言えば、どうせ突っ込まれるに決まってるじゃないですか、あらゆる矛盾を含んじゃってるんだから、ね、だけども我々が大事なのしなきゃいけないのは、そのなんか人が何とかして言おうとした、その言おうとしたことの矛盾をつくんじゃなくてね、一体この人たちは 何に向かって何を言おうとしてたのかっていう、っていうことなんですよ。要するにこのある X っていうね状況があってね、もう X としか言えない状況があって、この X をなんとか理解しようと思って、ありとあらゆるいろんな哲学体系が作られてきた、ね、っていうこと、そのことをしっかり抑えましょうっていう、そういう話です、ね、だから今日の話はこの X っていうそういう謎の事態ね謎の事態、それをがどういうことなのっていうね、その話なんです、ね、だからこれが分かんないとそういうなんていうかな、なぜこういう人たちがそういうそれぞれの哲学の学派を作らざるを得なかったのか、その根本的なとこが全然ピンとこないんですよ、ね、だけども この事態が分かりさえすればね、ああこの人たちは結局この謎の X という現象、謎の X という事態に向かい合うことで、そしてそれを何とか理解しようと思ってあのわけの分かんない哲学体系を作ってたんだなっていうねことは分かるじゃないですか、ね、そしたらばこのわけの分かんない意識だって矛盾だらけですよね。まあ一時は言わないけども、そういうね、そういう矛盾だらけの哲学体系を作らざるを得なかった一つの根本的な動機です、ね。それはある一つの X という事態にぶつかっちゃったから、ね、謎の事態に現象に、ね。でその謎の現象を何とか理解しようと思って、そういう矛盾だらけの哲学体系を作らざるを得なかったっていう、ね、そういうふうに理解するのが私はまず一番大事なこと。そうじゃなくてなんか非常に、はい、有識哲学でもあります、ああそうか、じゃあそれを一つ一つ勉強していきましょうなんていう、ね、ことをやってると何かわけが分かんなくなってきてしまう、そうじゃなくて、まあいいですね、私が言ってることね、そうじゃなくてそういう意識とかなんとかいろんなことをその勉強する人前に、ね、なんでその根本的な動機っていうのかな、それを抑える必要があるんじゃないかっていう、そういう話なんですよ。だからその根本的な動機が、まあ、今繰り返して言うけど謎の X っていう状態ね、これに直面したからなんです、ね、でこの謎の X という状態に直面しなかったならば別にそんなもの作る必要もないし、でそしたらば多分ね私が言ってることは全く理解できないと思います。なぜ山下さんという人はビルマでテラバダのビクになった人なのに、なんであのテラバダの教義を超えたことを言ってしまうのか、そういうことなんですよ。今ポッドキャストの人に言いたい言葉だから、まあ、はっきり認めますけども、今私が喋っていることはテラバダの教義の枠を超えてます、ね、でもなぜその枠を超えていることを言わざるを得ないかっていうと、結局この X っていう謎の状態、ね、があるからなんです、ね、それを理解してもらっていいと思う。それで望月さん のリクエストによって消滅滅地の話をします。はい、これはね、まあこれは物語ちょっと話しましょうね。その方が分かりやすいと思うからね。これ分かると思うんだけども、雪山童子ってね、雪山で雪の山、もちろん雪の山って仏教で言ったらもうヒマラヤのことですよ。ね、っていうまあ修行者がいました。ね、でその人が一生懸命修行して、本当の真理を、ね、知りたくて。一生懸命修行してて、そしてそれを見ていた帝釈天というね、人が、この、まあ、修行者って言ったっていかにもなんか修行してるなんてね言ってるけども、本当は結構修行のためにはまず勇気が必要だし、努力も必要だし、粘り強さも必要だし、ある時は本当の意味でね 自分を必要になきゃいけなかったりとかね、ありとあらゆるものが必要なわけですよ。そうじゃなかったら真理なんかつかめるわけがない、ね、だからこの帝釈天の人がその切断同士のね、同士の、がどれほどその意気込みというのがね、本当かどうかということを、チェック したわけですよね。これ涅槃経にある話だから、で、これはもう日本の普通 の文学の中にも散々入ってるし、皆さんいろんな形でストーリーとしてはね聞いてると思うし、で、日本でもそうですけども、例えば私去年3月に韓国に1ヶ月いましたけども、韓国のねお寺にのとこにいろんな、日本でもそうですけども、絵をね描く場所がいっぱいあるわけですよ。でその絵はもちろんそんな勝手に描いてるわけじゃなくて、それぞれ のエピソードね、エピソードに基づいてそういう場面場面をね描いていくわけですよ。で、その時絵とともにそのエピソードそのもの の経典を描くのが非常に多いわけですよね。法華経なら法華経の言葉を取って書いて、でその法華経のその一節に基づいたその一場面を、ね、の絵として書く、ね、とかいろいろあって、でこの切断同士 のもう非常に絵として書かれているんですよ、ね、で、非常に印象に残ったんですけどもね、これも全然脱線しちゃうけども、ね、ポッドキャスト今聞いてらっしゃる方で、もし韓国へね、行く機会がある人は絶対行ってください、韓国に。で、ソウルなんか、ソウルでショッピングする暇があったら、とにかく、お寺たくさんあって、韓国の寺ってみんな山の中にありますから、お寺行って、なんとか、いろいろ泊まる手段とかいろいろあると思いますから、ぜひ韓国の寺に行ってください。特に日本の仏教の歴史を理解するにはやっぱり韓国の今のお寺に行くのが私は一番だと思います、ね。中国の大陸のことと違って韓国にもちろん宗教の自由はありますから、非常に仏教今それに復興しつつありますから、ね、非常に今韓国仏教盛り上がってますから、でもちろん韓国と日本とはもう兄弟ですからね、中国から韓国経由で日本に仏教来てますから、本当に我々がおなじみの、ものが韓国に全てありますから、だけども非常にちょっと微妙に日本とずれて、もっとなんていうかね、なんか元の部分が、ね、ありますから、ぜひ行かれたらいいと思いますね。もうすぐ飛行機でわずか1時間でもう行けますから、ね、九州からだったらフェリーで釜山まで行けるし、ね、ぜひ行ってください、ね、でそれでその韓国のお寺でも見たんですけどもね、この切断同士の有名な芸ですね、みんな知ってます皆さん、諸行、いいですよね、1行目が諸行無常、ね、税消滅法、消滅滅地、着滅医薬という、これをもとにイロハの歌が作られたってね、一応、伝説としてやれていますけどね、イロハに覚えるんですよね、それではごめんなさい、またストーリーに帰りますけども、その帝釈天という人が切断同士という同時という人が、修行しているのを見てね、で切断同士という人 のどれほどの決意のことっていうのかな、それを確かめるために、ね、あることをしたわけですよ。でその帝釈天とかわざと怖い格好をしてね、で切断同士を脅かすわけね、お前は、あなたはね、真理を求めてる。そうですけども、で、それで、ずっとね、ブッダたちが伝えてきた教えっていうのはこうなんだよって言って、最初に2行だけ教えるわけね。 諸行無常、是消滅相とね、諸行はすべて無常ね、アニッチャであって、これは消滅、生じて滅する、ね、そういうダルマである。すべてのものが生じたり、一瞬のうちに生じて滅する、ね。まあ、だからテラバテに言えば、もちろんすべてがナーマとルーパでできていて、ナーマとルーパが一瞬一瞬生じて滅して、生じて滅して、生じて滅して、生じて滅して、生じて滅してるね。でその生じて滅してる姿を見ていくのはもちろんヴィパッサナですよ、ね、っていうことじゃないですか、ね、でその生じて滅するのは全て、ただデタラメに偶然生じて滅してるわけじゃなくて、当然全てが因果と原因と結果、ね、カンマの、ね、因縁の法則によって当然に従ってこういう原因のもとでこういう結果ができて、でこういう原因のもとでこういう結果ができて、そういう演技に基づきながらね、生じて滅しているのがこの世界の真実のあり方っていうのが基本ですよね。これはテラバダの、が一番ね、徹底的にそこを見ているわけですし、で、ヴィパッサナって言ったって何をしてるかって言ったら、このまさにこの生じて滅して生じて滅しているありさまを見ていくのがヴィパッサナですね。それが精神的なナーマを実際に見ていく、あるいはルーパっていう物質的なものを見ていくっていうね、まあ、その2つに大まかに分かれるわけですけどね。だから要するに精神的なナーマの生じて滅するのを見て、ルーパっていう物質的なものを生じて滅するのを見て、そしてそれが、全てが偶然でたらめに生じて滅しているわけじゃなくて、全て原因と結果の法則に完全に従いながら生じて滅している、ね、そういう縁起パチッチャサンパタっていう、ね、ものによってできていると、ね、いうことに、ね、つまりナマカマダーナとルパカマダーナと、そのパチッチャサンパタっていうのがヴィパッサナの基本ですよ。でそしてそれを無常であり苦であり無我であるアニッチャ、ドゥッカ、アナタっていうのと、感じていくっていうのが基本の基本、イロハのイですね、テラバダにおけるね。でだから全てのものが無常であって、でこれが生じている滅しているそういうこうダルマであるっていうねことね。でそれもただ単に生じて滅してる、偶然生じて滅してるわけじゃなくて、完全に因果の法則に従って生じて滅してるっていう、それがこの世界のあり方だと、ね、そこまでいいじゃないですか。でそれをそれを聞いた切断同士っていうのはもちろん、わあこれこそ真理だってもちろんわかるわけですよ。だけどもまだこれ半分なんですね半分なんですよ。でそれで残りの半分、残りの2行ね、を教えてくださいって、ね、でそれで言うわけですよ、頼むわけね。でそしたらその帝釈天、まあ今お念に化けてますけどね、が、もしお前の命をねくれるんだったら教えてあげようって、ね、言うわけですね。でそしてもちろん切断同士は自分の命、自分の体ぐらいいくらでも真理のためだったら捨てても構わないっていう、ね、決意を持って、はい分かりましたって言ってね。で残りの2行を聞いて、じゃあちょっとそれをまず書き留めてね、どっか聞きか岩でしたっけ、ちょっと忘れたけど、どっかに書き留めて上で訪問と身を投げて、高いところに、ね、死ぬためにね、ただもちろんストーリーですから、当然大釈天がもちろんそれを受け止めて立って、ね、でその受け取ったためじゃなくて、その切断同士に向かって昔を拝したっていうね、ことで、でもちろん切断同士というのはもちろんお釈迦様の過去の前世ですよね、っていう話なわけですよ。だからつまり真理のためだったらば、自分の命も惜しくはないっていうことを、まあ、お釈迦様さんざんやってこられたわけじゃないですか、ね、ある時は虎に あの食べられてしまったりとかね、あのそういうことを散々やってきて、して今世においてお釈迦様として生まれた、ね、まあ、あのだからそういうあの流れの一つとして、ね、あったわけですよ。でそれで、問題なのはあの最後の2行ですね、あの半分、残り半分の2行ですね、消滅滅地弱滅離落、ね、この2行ですよ。だからその4行あるうちの最初の2行だけ教え、最初教えて、で残り2行が教えてほしかったら、お前の命が投げ出せって言われて、でも何の躊躇もなくあの切断の石は投げ出して、うん、立ってそういう話で、ね、だからその死に前に4行だけ書き留めておいてね、で後世の人に伝わるようにっていうふうに書き留めて、で自分は死のうとしたんだけども、まあ、身を投げたんだけども、あのそれを、まあ、もちろん他者というか空襲で受け止めたという、ね、そういう話ですけど、ね、だから、まあ、ストーリーはストーリーとしてそれ、まあ、これもあの、まあ、多分みんなおぼろげながら知ってる話だからだと思うけど、まあ、一応、ね、連帯に今話したんですけども、まあ、ストーリーは非常に明確ですよね。とにかくあの自分に対する執着を捨てない限り真理は分かんないっていう、ただそれだけのことでしょ、ね、だからあのここでなんていうかな、あの自分をなんか自分となんていうかな、自分が得をするためにあの真理を求めるっていうことはありえないっていうことを最初からも仏教の方が言ってるわけですよ、ね、だから仏教勉強する、仏教修行することによって何か得をするっていうね、そういう発想はそもそもないじゃないですか。だって そのお釈迦様のこの前世の話にしたってね、全然得なんかしてないじゃないですか、ね、だってまあもちろん最終的にはあの死ななかったんですけども、あのもう身をもう真理と自分の命と引き換えにしたわけですよ。そしてその自分の命を捨てることによって真理に到達したっていう、そういう話でしょ。だからなんていうかな、自分が自分の徳のために何か真理を得るじゃなくて、まさに自分の、全然徳にならないことね、世間的な基準で言えばですよ、ね、あのことが真理を求めることだと。で、あのまあ、あの私 あの先生たちの禅の先生たちの流れで言えばね、あのうちゃんこしろしですけども、うちゃんこしろしの、もう一つ先生は佐々木琴浩氏という人がいらして、佐々木琴浩氏が その辺りをスパッと切られてね、なんて言われたかというと、非常に、損は悟り、得は迷いって言われたんですよこれ覚えてください。損は悟り、得は迷いっていうね、まさに今の切断同士と同じ流れでしょ。だからあのだから結局なんか得しよう得しよう得しよう得しようっていうのはもう迷いであって、悟りっていうのは損し、自分がエゴにとっては損することだっていう、だからここだけはもう絶対に外せないポイントなんですよ。でここを外しちゃうから、いきなりそれをチョガム・トゥンパリンポチェはあのスピーチはマテリアリズムっておっしゃったわけだしね。あのでそのさっきも始まる前にしゃべって、ね、話してたけど、あのチョガム・トゥンパリンポチェのお弟子のペマ、ペマ何でしたって言いましたっけ、ペマチュドンさん、ペマチュドンさんね、ペマチュドンさんの本もあのまさにツルンパリンポチェのお弟子さんだからね、自分が損をするって話であって、得をしないって話であって、でその得をしないっていう話は日本の読者に受け入れられないっていうね要するに日本読者はあの日本の仏教の仏教書の読者はやっぱ得しよう得しよう得しよう得するためのなんかっていうね、全然得にならない、これは全然得にならないじゃないかっていうね、そういう話だから、だからアマゾンで言うと星一つが出るよってねだけどもあの山下さんもさっき言われてたように、アメリカのアマゾンだったらね、アマゾン .com だったらば、ペンマさんは星 4.5 以上なんですよ、平均値がね。ただそうですよね、 あの非常にアメリカでは評価されて、あの非常に一番人気のある仏教の先生の一人ですね、デマー中国さんという人。だけどもその人の本が日本語に翻訳されてた場合に非常に日本読者に受けが悪い、アマゾンで言うと星が一つっていうねっていうのが、これはこの話は1ヶ月か2ヶ月前に話しましたけども、のが現状であって、そうなんだけども、 それもおかしな話でね、あの日本だってそれだったら普段の話と違うじゃないですか。私ら普通西洋人なんて言ってます。西洋人っていうのはあのほら物質中心主義だとかね、それに対して日本は精神主義だとか、なんかそんなこと散々言ってきたじゃないですか。だけども実際に具体的な事柄を見ると全然そうじゃないっていう。この間のザフの話にしてもね、あの日本のアマゾンでザフとしてチェック検索して、でその後アメリカのアマゾンでザフ ZAFU のザフで検索したら全然違ってきてしまうっていう、そのぐらいあのアメリカでは今瞑想っていうのが非常に尊敬されて非常に多くの人がしている。だからこそアメリカのアマゾンを利用して ZAFU のザフを求める人があれだけ多いわけなんですよ。だけどもそれに対して日本はそんな人があまりいないから、日本のアマゾンだとあんまりそれも売られていない、そういうことなんです。でそしてあのそれはまあザフの話だけども、あのこういう非常に正当、あのペンマ・チュドンさんの非常に正当的な仏教の本の受け入れ方にしたってね、じゃあ普通の日本人が日本は精神を飛んで西洋は物質主義だなんて言うんだったらおかしいじゃないですか、ね、なぜそういうあの物質中心主義のアメリカ人がそんなあの損する話ばっかりのペンマ・チュドンさんの本をあの支持するのか、で日本の読者が欲しい一つしかあげないのか、ね、そこをあの考えてほしいんですよ。だけどもだけどもそれは私日本人のことをあの非難しているわけじゃなくてね、あの日本だって正統的な仏教の流れというのは当然 あってあのこの佐々木小僧氏とか内山小僧氏はまさにそこがポイントなんだということを常々言われてね、あの佐々木氏は損は悟り徳は迷いということを、だから自分のエゴにとってダルマの話っていうのは全然得にはならないんだ、でもし自分のエゴにとって得になるようだったらそれはもうダルマではないっていう、損は得は迷い、そのことですよ。そこをもう一回ちょっと押さえてほしい。でそれで、なんかまだ肝心のことを話してないんですけどあのそれであの2行目ね、はい、ごめんなさい、最初の2行が諸行無常でしょ、税消滅法でしょ、それで残りの2行が消滅滅地弱滅威楽ですよ、ね、それで、まあ、最初の2行だけほらこれが、真理だよって言って、まあ、最初の2行はもちろん真理なんだけども、だからこそ切断同士はこれこそ真理だって分かったわけですよ、ね、だけどもまだ半分あるっていうわけね。まだ半分ある。で、その半分のために、お前は命を捨てなきゃいけないって言われちゃったわけですよ。ね。で、もう真理のためだったら、もちろん、あの、全然欲しくないって言って、あの、もう捨てようとしたわけね。で、そのぐらい、この残りの2行っていうのは、非常に重要だってことになるわけですよ。ね。で、今日はね、あの最初の話があるあの現象 X っていうものがあって、謎の X っていうものがあって、この謎の X にあのぶち当たった人たちがこの謎の X の状態を理解しようとする、しようとして、論理的になんとか理解しようとして、あるいろんな哲学を作っていった、ね、だからそのそれによって出来上がった哲学体系の、をそのまま理解するとか、あるいはその哲学体系にいろんな矛盾があるじゃないかとか非難するとかね、そんなことをする前にね、この例えば有識なら有識っていう哲学体系を作らざるを得なかったその人たちのその根本的な動機、そこをまず 抑えようよってそういう話なんですよ。私がこんな今あの意識の哲学体系なんかで説明するつもりもないしできないしじゃなくてね、あのなぜああいう哲学体系を作ろうとしたのか、ね、当然あらゆる矛盾を含んじゃうしあらゆるあのツッコミを受ける、ね、あのものだけども、それはある現象 X っていうものにぶち当たってそれを何とか理解しようとするためのものであった、ね、そこをきちんと抑えようとそういう話なんです、ね、それで、この現象 X ですよ、謎の X ね、あのそれが、この2行と一番深いところで関係しているんですけども、ね、でこれがどういうことかっていうと、むしろ分かってますね、大丈夫ね、ね、それで、消滅が 3行目がね、消滅が滅地、消滅そのものが滅地を割るってことなんですよ。そして弱滅イラク、弱滅というのは弱滅でしょ、うん、それが楽、それが本当の意味では楽なんだっていう、まあ本当の幸せっていうか、まあ、いくらでも言ってますけどね。だから弱滅、消滅そのものが滅地を終わったそのね、ものが、それが本当の意味での、 あの悟りでもあるねっていうこと、そういう話ですよ。 でそこでね、ありとあらゆることがあのことが言われて、いやこれ別に何の矛盾もないじゃないかっていうね、あのだって今までずっといろんなものが生じて滅してね、あの精神的なもの、物質的なもの、ナーマとルーパとが生じて滅してそれをあのリパスのしていくわけね、感じていくわけでしょ、あのそれをまあいきなり生なんか見れないから、まずは呼吸を見るとかね、あの呼吸を見ることで心を落ち着けていくとかね、まあもちろんいろんな入り口がありますよね、まあ、いわゆる妨げ瞑想っていうものがあって、あのそれで心を落ち着けてから、まあ、ビバーサナリーを見ていくというね、まあ一応形式的に言えばですよ、まあだから何度も言うように様とビバーサナがそれほど明確に実質的に分かれないっていう、そういうまあ面もあるけども、まああのテラバーダの一番基本的な言い方をすればね、あのまあまず様と瞑想で心を落ち着けてからビバーサナで見ていく、シー瞑想でやって観にやっていくっていうねことなんだけども、まああのそういう基本的なことを、まあ、受け入れたとしても、あのまあ、ともかくそういうふうにして、自分の精神的なことを知っているようなものを生じて見しているということを見ていくことがヴィパッサナだったじゃないですか、ね、あのでそれが全て縁起によって、ね、あの因果の法則に従って原因と結果、原因と結果、原因と結果、原因と結果というふうに生じて見しているという、ね、あの偶然でもなく、あのただでたらめでもなく、うん、っていうことね、これを見ていくのがあのヴィパッサナ瞑想の基本の基本じゃないですか、ね、まあその細かいことはともかくとしてね、細かくどう見ていくかとかそういうことはともかくとして大雑把な流れですよ、それで、まあ、そうやって見ていくわけですよ、ね、で、うん、で、だけどまあ普通は見れないわけね。見れない。なぜかって言ったらば、例えば物質ね、これベルがあってベル別に生じて滅地そうに見えないっていうね、ちゃんと止まってるじゃないかってね。あるいは心にしたってね。まあだけどそれは我々が近視だからね。よく目が見えないからそうなんであって。本当に目がよく見えるようになればこのベルですら止まっているかのように見えるベルですらもう一瞬一瞬のうちに全てのルーパーが生じて見して生じて見して生じて見してる、ね、あこれはまあ現代の物理学だってそう言われてるわけですよ、ね、こんなベルなんてものが動かないものとして実体あるものとして存在しないわけですよ、今の物理学の常識から言ってもね、それもそうだし、あるいは心だってね、全てが細かくね生じて見せて生じて見せて生じて見せて、それもなかなか見えないんだけどもね、訓練することによって見えてくるわけですよ、 ね、だからあのヴィパッサナ瞑想っていうのは最初のうちはよくこの生じて見知っていることすら全然見えなかったのがだんだんと視力が良くなってそれでその生じて見知っている姿が見えてきてでそれによって物事のあり方が見えてくるっていうのがヴィパッサナの、まあ、今非常にめちゃくちゃ大雑把に言ってるんだけどもヴィパッサナの流れなんですよ。いいですか。で、それでそうやっていくうちに今視力が良くなるって言い方しましたけどもテラバダのオーソドックスな用語を使えばもちろんニャンナがね知恵がですねそれが段階的に上がっていくっていう、ね、そういうことを言うわけですよ、ね、基本的には、16段階かというわけですね16のヴィパッサナニャンナっていうねヴィパッサナの知恵、感知ですねそれが16段階あって、それが今視力が良くなったっていう意味でねだんだんと視力が良くなるようにヴィパッサナの知恵がこうなってきてだんだんだんだん今まで見えなかったものが見えてくる今まで視力が 0.01 でほとんどボワーってしてたのがだんだんと見えてきてものが見えてくるっていうのが感知なわけですよ、ね、でそれで、まあ今非常にオーソドックスなテラバダの理解瞑想のヴィパッサナの理解のことを話しているんですけどもまあビジネマカとかあるいは実際ビルマで言われていることをただかいつまで話しているんですけどもそうすることによってじゃあどういうふうになっていくかというと、なっていって まあ、ある時点で、ね、サンカールペッカニアナっていう描写地っていうものになって、そういうある視力に達するわけですねでそうするとその時は、サンカーラに対してウペッカっていうのはあらゆる執着とあらゆる怒りを乗り越えた、ねものですね、サンカーラっていうのはその今生じて召しているそのアリク様そのものですよ、ね、だから生じて召していろんなものが生じて召していることをそのものに対して完全にもう執着も怒りも持たない、ね、ただ生じて召しているのをただ見ているそういう知恵それがサンカールペッカニャンナじゃないですか描写知恵じゃないですか、ね、でそれで、まあそこまで来るだけでもね、もうこれすごいことなんですよ。だって我々はあらゆるものに対してあらゆる執着と怒りを持つわけで、で執着と怒りによってこの世界って成り立っているわけだから、今そういう怒りとか執着をすべて乗り越えて、ただ物事が生じて見している姿をうべっかり持って、執着を超えたところで見ているっていう、ね、そういうことじゃないですか。これだけでもまあすごいことなんですよね。でそれでテラバダのオーソドックスな理解によるとねそっからさらに一歩踏み出したらそっからさらに知恵が一歩踏み出したら要するに視力がもう一つ上になったらいよいよアーリアになるっていう言い方をするわけです。アーリアって聖者ですよ、ね、でそこがだから分かれ目になるんですよ、ね、だからそれが物事の生じて召していることに対して完全に執着や怒りを超えているっていうのが、聖者になっていくアーリアになっていく一歩手前のところの状態なわけね。ですか。それで、で今そこにいるわけでしょ。でそこから一歩入る。で要するにテラバの言い方すれば流れに入るってね言い方するじゃないですか、ね、要するにもう流れに入っちゃうわけですよ、ね、要するに流れに入っちゃったらもう、あとはただもうその流れに従っていく、ね、だからその、サンカールペッカニャーナを最終地点としてでそこから一歩踏み出したところで徹底的な違いがある違いな断絶があるっていうのがテラバダのオーソドックスな理解としてもそうなるんですよ。でそれがどう どのくらい断絶があるかって言ったら、この流れに入った人はもうアリアだってなるわけ、ね、いいですか、このポイントを押さえてくださいね。もう聖者になるわけですよ。で、この人たちは一応もう地獄に落ちないとかになってるってわけね。なってるんです、うん、これは私が言ってるんじゃなくて、聖徒たちが言っておっしゃってることだからね。ていうか、聖徒たちが勝手に言ってるわけじゃなくて、おっしゃってるわけじゃなくて、むしろ全部経典になることなんだけどね。ね、流れに入ったら聖者になって、聖者になったら聖者ってことはもう、もう流れだから、もう後は悟りに向かって流れていく。それが一気に流れる人とゆっくり流れる人、ね、と当然差はあるんだけども、だけども流れに入ったらもう向こうへ流れていくしかないんですよ。逆に流れることはないんです。要するに逆に流れて地獄へ落ちていくってことはない。だから流れに入るって入ったってことなんですよ。いいですね。で、だからサンカルペッカニャーナっていうところを違いとしてね、そこで決定的な違いが出てくるんですよ。で、要するにそこから一歩踏み出して流れに入っちゃったら、もう流れに従っていく。だからもう元に流れに逆らうって逆流するってことはありえないっていうこと。で、だから中入ってやった人は流れに行くし、その人たちをアーリア、聖者って、ね、ことになるわけです。ですか。で、で、まあ、それは、まあ、オーソドックスな理解としてもそうなんだけども、で、ここでね、ここら辺で謎の X が出てくるんですよ。謎の X がね、ある X っていう状況が出てくるんです。だからね、なんていうかな、この非常に謎の X っていう謎の状態があって、で、その謎の X という状態に直面する、自分が面と向かい合うから、これ一体何なんだよっていう、ね、ことになって、ありとあらゆるいろんな哲学体系とか何かが出てきたってね、と理解した方が私はいいと思うし、まあ実際そうですしね。だからまずどういう事態に直面したのかっていうね、そこなんですよ。だからどういう事態に直面したのかってことを理解さえすればね、その事態に直面した人がその後どういう哲学体系を作っていったかは分かるし、だからこの哲学体系でもちろん理解することは大事だけどもね、いきなりこれを理解しようとしたって、これはやっぱり分かんなくて、そうじゃなくて、なぜこういう人たちこんな特許しもない哲学体系を作らざるを得なかったのか、それはこのある X という状況と向かい合ったからなんだっていう、そのことを押さえた方が私はいいと思うんですよ、ね。で、じゃあそれはどういうことかっていうとね、そこでもう消滅滅地の話になるんだけども、まあ、今まで言ってきたようにこの最初の2行ね、諸行無常絶消滅法、これだったらまあ一般的な理解できるわけですよ、ね。全てが生じてまして、生じてまして、生じてまして。まあもちろんね、まあ普通の、世間の見方っていうのは、この、まあもちろん無常っていうのは分かってるからこそね、無常を認めたくないわけですよ。ね、これは、頭でみんな分かってるわけですよ、ね、だからこそ認めたくない、見たくない、ね、でそれで無常なところに、本質としては無常なところに永遠を求めてしまうから、そこで矛盾が生じてしまって、そこであらゆる苦しみが生まれてきてしまう、ね、この間インドの映画インドで見た時にもセリフとしてね、無常なところに、何もかも変わりゆく、そういうところに変わらないもの、永遠を求めるから、それが苦しみを生むんだっていうね、ことをさらっとインドの人が登場人物から言ったんだけどね、まあ、それはもちろんその通りで、それはもう仏教の考え方から言ったその通りでね、 全てが変わっていくのに、それに抵抗して、それを無視して、これは永遠に続くんだなんて思うから、話はね、おかしくなるわけで、で永遠に続いてほしい、そういう欲望があって、だけどもちろん永遠に続くはずがないという現実があるから、当然苦しみを生んじゃうわけですよ、ね、だけどもうそうじゃない、どうせもう永遠には続かないんだ、全てが無常なんだっていうふうに、それがまたあって実際真理だし事実だし現実だしね、だからそれを現実を現実して受け止めたらば、そこでズレがないから、苦しみを生まないっていう、まあこれはまあ基本の基本としてそうじゃないですか、ね、で、だけどもまあそれだけだったらまあ2行で済んじゃってるわけですよね。諸行無常で消滅法で、この切断道場も別に死ぬ必要もなかったわけですよ。でそれだったらもう教えてくれたんだからね、そこまでだったら。だけども残り2行を知るために、もちろんそこから飛び込んでくださいって、今の裏が先の崖から飛び込んでくださいって、そう要求されちゃうわけね。だから諸行無常で消滅法までだと一方案で教えてあげるけどね、この先を聞きたかったから稲村笠公園まで行って、あそこの崖から飛び込んでくださいってね、そのぐらいなんていうのかな、段差がある。まあもちろんストーリーとしてそうしてるっていうこともあるんだけども、これ単にストーリーじゃないんですよ。そこで決定的にこの最初の2行と終わりの2行との間にね、断絶があるんですよ。断絶があります。だからこの断絶があって、この終わりの2行の真理を理解を得るためには、崖から飛び降りるとか、まあそういう要するに自分を捨てない限りは無理だっていう、そういう話なんですよ。なぜか分かります？これはね、だから自分の命と引き換えにしなきゃいけないぐらい大事なもんなんだっていうね、まあレベルでももちろんその通りなんだけども、ちょっと違うんですよ。そうじゃなくてね、まあ、それもそうなんだけども、そんな単純なことじゃないからね、私にちょっと教えてくれた、教えてあげるってか、そんなような話じゃないんですよ。そうじゃなくて、もっとね、望月さんが握っている何かを捨てないとこの2行は分かんない、そういう話なんですよ。ですか。で要するに切断どうしても高いところから身を投げたわけですよ。でストーリーとしてはですか、その身を投げた、ちょうどキローパとナローパだったらば、ナローパがまた身を投げたわけね。身を投げるっていうのは仏教の場合非常に比喩的に使われるんですよ。例えば禅宗の中では百尺竿燈、さらに一歩進めよっていうね、百尺だから百尺30メートルぐらいか、ね、30メートルぐらい高い竿があって、でその竿の一番上まで行っててね、もう怖くて握りしめてるわけですよ、ね、でそれをさらに一歩落ちちゃうじゃないですかね。だけど要するに30メートル上の竿から飛び降りろって言ってるわけですよ、ね、百尺竿燈さらに一歩進めようってね。だからそういう高いところから、非常に危険なところからさらに一歩、危険だからこそ余計しがみつくわけじゃないですか。でそのしがみつくのをさらに一歩進めるってことは、そのしがみつきを乗り越えて一歩ってことね。でしょ。でそれどういうことなのか、そうしない限りこの終わりの2行が分かんない、そういう話でしょ。でね、これどういうことかっていうと、それまでは、生じて、まあ、こうも言えるんです。これ今私今初めて言うことだけども、今思いついたんだけどね、いいですか、ちょっと聞いてください。山口さんと同じ人がテラバダ親しんでる人なら分かってもらえると思うんだけども、単にね、生じて召して、生じて召して、生じて召して、生じて召して、生じて召してるのを見るだけだったらば、あるものをまだ握ったままでも見れるんですよ。いいですか。 まあ、こんなこと言っちゃっていいのかな、まあでまあ、ちょっと、ね、まあ、見れるんです。生じて召して生じて召して生じて召して生じて召して生じて召して、ね、だからそれだけだったらまだこの最初の2行での話なんですよ。それだけだったらまだ望月さんが崖から飛び降りる必要ないわけね、はい、飛び降りる必要ないわけですよ。飛び降りなくても最初の2行だけだったら教えてくれるんですよ。大釈天なり、ね、私だって教えてあげるからね、うん、だけども終わりの2行、後半の2行は望月さんはやっぱり稲村の崖から飛び降りなきゃいけないんですよ、ね、でこれとはどういうことかっていうと、自分が握っているものを捨てない限り見えてこないってことはどういうこと。これはね、単に何て言うかな、体育会系のノリでねもう思い切ってやれとか、ね、そんな話じゃないんですよ、ね、日本の禅宗っていうのはなんかほとんど体育会系 のノリで命かけでやれとかね、命かけで精神しろとかいう、そういうノリになるんだけども、何に命をかけてるかっていうね、そこなんですよ問題は、ね、そうじゃなかったらば単なるなんか乱暴な話で終わってしまって、そうじゃなくてね、ここで終わりの2行を理解するためには自分の命を捨てなきゃいけないってことは、まあ、これ文字通り の意味じゃないですよ。そうじゃなくて何か握っているものを捨てる、これどういうことかっていうとね、今言ったように単にね、何かが生じて召して生じて召して生じて召して生じて召してるのを見るだけだったらばまだ普通のあり方で見れるんです。つまりただこの最初の2行だけだったらば今までのあり方をでも大丈夫なんです。命なんか捨てる必要ないんですよ。だけどもこの後半の2行は命捨てる必要があるわけ、ね、なぜか生じて召してももう終わってるからです。でここからアリアに入ります。つまりね、サンカールペッカニャーナでしょ。サンカールペッカニャーナっていうのは生じて召していることに対して完全にもう執着も怒りもない、そういう状況なんですよ。サンカーラをただウペッカで持ってみているいいですか。怒りもだからそれはすごいですよ、すごい話ですよね。だなぜか普通はもう怒りと執着だけじゃないですか、いろんなことに対してね。だからもういろんなことに対する怒りや執着がもうないんだから、これはすごい状況ですよ、すごい状態ですよ、サンカールペッカにあってね。ね、だけどもまだ生じて召してること自体はあるんです、ね、生じて召してること自体はあって、それに対する執着や怒りがないっていう状況なんですよ、ね、でそこから一歩進めたらどうなるかって言ったら、まあ、ここからもちろん流れに入るしアーリアになっちゃうし、だけどもそこで生じて召しているっていうこと自体がそれこそ召し終わってるんです。これは哲学じゃないんですよ、これはもう瞑想なんですよ。瞑想の状態としてっていうのは、まあ、仏教というのは瞑想と哲学とは裏表だから、瞑想体験したことをただ哲学的に裏付けるね、阿弥陀マだ阿弥陀マで哲学的に哲学的な用語でそれを解説するということをやってるだけであって、仏教っていうのはもちろん哲学と実践とか裏表の関係ですよ。だからそれは生じて召すること自体が召し終わったっていうことは一つの瞑想体験としてそういうものがあってね。でそれを哲学化してね、阿弥陀マとかなんかに、したっていうだけの話で、だから生じて召し終わったっていうのがなんか単なる哲学の概念でも用語でもなくてね、これは仏教の修行者として、メディテーターとして瞑想者としてそういう体験の中に入っていくってことなんですよ。それがサンカールペッカニャーナから一歩踏み出したってことなの。それが流れに入ったってことなの、ね、だからそれはもうね、生じて召してることを、さあさあさあここで謎の X が登場してくるわけ謎の X が、ね、つまりね、もうそれは生じて召してるってことが終わってるってことでしょ。じゃあちょっと待って、生じて召して何が生じて召してるんでしたっけ。ナーマとルーパだったでしょ、ね、今までナーマとルーパ、ナーマっていうのは精神的なもの、ルーパっていうのは物質的なもの、ね、精神的なものと物質的なものとが生じて召して生じて召して生じて召して生じて召してる出たわけですよ、ね、でそれが今はい止まりました ってことはルーバも止まってるでしょ、ナーマも止まってるじゃないですか、ね、ナーマって何でしたか、精神的なものじゃないですか、ね、この精神活動ですよ。いやだから精神活動もルーバも止まっちゃったってことはどういう状況ですか、ね、当然無意識の状況になるじゃないですか。なぜかって言えばそういう無意識の意識ですね、ナーマがもうないんだから、ね、だってナーマがあって、ナーマがあってナーマとルーパが止まってるのを見たってこれ矛盾するわけでしょ。だってそういうナーマとルーパそのものがもう止まったんだから、それを見るナーマももうないんですよ。わかります、これ今論理的に言ってるんですよ、ね、だからそれは論理的に言えばね、もうその消滅滅地っていう状態はもう無意識でしかありえないんですよ。無意識っていうのは要するに夢を見ない眠り、ね、いいですか。それだったらば論理的に完結するんです。論理的に完結して全然おかしなこと行動ないんですよ。謎の X はないわけ、いいですか。そうじゃないですか。今まで生じて滅してナーマとルーパが生じて滅して生じて滅して生じて滅してきたわけでしょ。でそれがサンガルペッカニアナまで来て生じて滅してることに対する執着も怒りもなくなっちゃったわけですよ。でそれから一歩踏み出たとこが生じて滅してること自体が止まった状態なんですよ。だから何が止まったかってナーマとルーパなんだから、精神活動と物質なんだから、だから当然そこにある状況というのはもうただという状況でしょ。それだったら謎の X はないわけ、ね、いいですかだけどもね、なぜそこで謎の X が出ちゃうかというと、それを我々は見えちゃうからです。要するにナーマとルーパが止まったっていうことを明確にアウェアできちゃうわけ、意識できちゃうわけ。これは私が言ってるんじゃないですよ、パオセヤドが言ってるんですよ。パオセヤドがここでセヤド持ち出してありますけどね、パオセヤドもおっしゃってるしね。結局ここなんです。ここから謎の X なわけ。つまりね、ナーマとルーパが生じて滅してきたわけですよ。で、そしてサンカルペカニアナに来たら、その生じて滅していることに対して執着も怒りもないわけね。で、さらに一歩踏み出したら、流れに入って、そしたらば、そのナーマとルーパそのものが滅し終わったわけ。だから本来の理解のあり方からすれば、そのあり方っていうのはただ、いうあり方しかないわけね。当たり前じゃないですか。ナーマがもうないんだから、ね、だけどもところがこのナーマとルーパが滅し終わったっていうことを完全に意識して完全にクリアに明瞭に意識してで、その意識の主体っていうのはもちろんナーマじゃないですよ。だってナーマそのものも生じて滅して終わってんだから、ね、だから普通のナーマがもう滅し終わって消滅滅地っていうのはいいですね。生じて滅してることそのものが終わったってことですよ、ね、だから普通のナーマがないってことですよ。普通のナーマがないのにそれをアウェアしている、それを意識している、そういう事態があるんです、ね、だからそこが謎の X の状態なわけ。つまりね、ただ単に生じて滅して生じて滅してるのを見て、ああ生じてるな、滅して生じて滅してるなって見てるだけ、何の論理的矛盾もないし、ね、でそれに対してまあ非常に難しいことだけども、それに対してもう怒りとか執着を持たないってこともまあ論理的には可能なわけですよ、ね、であるいは生じて滅してることが終わってしまって、そしたらもうあとはそれはもうただ何っていう状況っていうね、何もないっていう状況だったらそれも論理的に矛盾はないわけですよ。でしょ、だって生じて滅してることが終わったそのものなんだから、ナーマとルーパが終わったんだから、ね、だけどもなぜそこで謎の X っていう状態が出てきちゃうのかって言ったらば、ナーマとルーパが滅し終わってるのにそれを 明瞭にアウェアしている、明瞭に意識している、そういう謎の X がある、謎の X というか謎の X のそういう状態がある。で結局ここなんですよ、ね、だからそれはもうその時望月さん死んでるんです。なぜかって言ったら望月さんの普通のナーマはもうないんだから、ね、それが崖から飛び降りたってことですよ。百尺竿と一歩進めたってことですよ、ね、普通のだったらもうそれはまだ竿に しがみついてるだけ、崖に立ってるだけの話だから、ね、だけどももう本来だったらば死んでるはずのね、崖の下で飛び降りて死んでるはずの望月さんがそれをアウェアしている、明瞭にアウェアしている。そしたらそのアウェアしているこの X は一体何なのっていう、ね、結局そこなんですよ問題は。これがね、だからその逆滅イラクっていうのは、その全てが終わってただもう何もない状態が楽なんだっていうことじゃなくてね、もう全ては何もないはずなのに、何もないことをアウェアしている謎の X が楽だっていうことなんですよ。これね、こんなこと今まで言ったことなかったんだけども、今日は何か知らない、これちょっと言わなきゃいけないような気がしたんで今喋ってるんですけどもね、これがことの始まりです。だから結局ね、この私が今日話したかったことは、この謎の X とは一体何なのか、それを今哲学的に理解するとかじゃなくて、なぜそれが X と呼ばざるを得ないほどの謎なのか、そのことをまず理解してほしいんですよ、ね、その上でこの事態を理解するためにありとあらゆる哲学が作られ、有意識哲学とかね、アドバイタの哲学とか、いろいろありとあらゆるものが作られてきた。だけどもそれは全てこれを理解するためなんですよ、ね、で、まあ、例えば池田明子さんみたいな、こんな現代の哲学者の人も全く同じ事態に彼女も接してますね。これ読めばもうまさに彼女が、彼女はもちろん 仏教は晩年には勉強しましたけども、仏教用語は使ってないですけども、まあこれ彼女が言ってることを全て仏教用語に翻訳できちゃうんですよ。で彼女も仏教用語使っちゃったら彼女が言いたかったことをさっさと言えるんじゃなかったかって思うんですけどもね。でもただこの人はずっとオーソドックスな哲学の道を歩かれたから、だけどもオーソドックスな道を歩かれながらこの謎の X に直面して、それをなんとか普通の日本語で、日常の日本語で表現しようとされた。だから彼女が使う日本語はちょっと普通の日本語なんだけども、ちょっと不思議な使い方をしている。だけども彼女が一体何を言おうとしたのか、一体どういう事態に直面して何を言おうとしたのかを理解すればね、彼女が使う不思議な日本語を理解できるし、だから今日の話はね、全然これ全然話のまとまってもいないんだけど、謎の X のその謎具合、それをがのどこが謎なのかっていうがここなんです。で結局この謎をめぐって、あらゆることが言われてきた、ね、そうするととんでもないここから一気に話が来てね、お釈迦様のね、最初の人間に教えられた人間というのはナーマとルーパでできているってことだったんですよ、ね、でそう教わったじゃないですか。だけども今この謎の X を経験しちゃった後で、これはちょっと非常に違ってきちゃうでしょだって我々とナーマとルーパだけだったらば、ナーマとルーパが止まった時にはそれはもうこうなるしかなくてね。だけどナーマとルーパ が飯終わった時に、それを明確にアウェアしてる X っていうものがなんかあって話になってきちゃって、それだと人間っていうのはナーマとルーパだけだっていうことがの枠を、まあ、少なくナーマとルーパが明確にある、その通りです。だからそれは間違ってはいないんですよ。だけどもその枠を嫌でも超えちゃってるわけ、ね、要するにその枠を超えた事態が起こっちゃったから、その枠を超えた事態を理解するためにその理解そのものも枠を超えざるを得ないっていうね、そういう話なんです。だから私がね、今私の話ははっきり言って台湾の競技のはるか上を超えちゃってます、 でこんなこと言ってないですよ誰も。パオ制度はまあ意識があるというのは認めてらっしゃるけども、だけどそこでとどまってらして、ね、当然のことも。あの私はその上でさらにもっともっと大きな文脈の中で位置づけようとしているんだけど、だからなぜそういうふうに枠を超えざるを得ないかって言ったならば、非常に単純明快にこの枠を超えざるを得ないある一つの事態が起こっちゃったからなんですよ。っていうかある事態、一つの事態があるからなんですよ。でそのある一つの事態があって、それを理解するためには今までの理解の仕方ではどうにも捉えきれないっていう、ね、そういう事態がある。そこをあの抑えてほしいっていう、ね、すみません今日の話全然まとまってないんだけども、あの謎の X の謎さ加減を、ね、理解してもらったらば、この急所の部分ね、でそれをもとにじゃあどういうふうな理解の仕方をこれからあの、組み立てていくことができるのかって話になるわけですか。でその時に人間とナーマとルーパーだけだったっていうあの理解の仕方はどうなるのかとかね、あのこの謎の X は何なのかとか、そういうありとあらゆるものが噴出してきてしまうんですよ。だけどもそのことの出発点は今私が言ったこと、この消滅滅地している消滅滅地、消滅が生じて滅することが滅し終わった地点を明確に見ている何か X っていうものがある、それが若滅イラクだっていう、そういう話なんです。ね、この話は今まで一回もしたことないし、あのさらっとは触れたことあるんだけども、今日ちょっとあの真正面から話したのはやっぱりこれをこの問題を明確に理解してもらわないとちょっともうあのこの先全然先へ進まないから、で私がこれが話していくことはあのこの謎の X をどうやってあの理解していくか、ね、でこの謎の X っていうのはこんなあのじゃあ我々は関係ない、そんなことないんですよ。これで一気にあのパの話に戻るんだけど、あのそれが今望月さんが息を吸っていると気がついている、息を吐いていると気がついているその気づきとダイレクトに関係してきます。まあこれはちょっとまた別あのこれはこれでまたたっぷり時間をかけて話さなきゃいけない問題だけども、今日はねあのこの謎の X の謎さ加減、これをあのちょっとお話ししておきたかったんですね。すいません今日の話はなんか途中で終わりますけども。というかこれは途中で終わらざるを得なくて今日の話はまとまりません。これまとめようと思ったらとんでもない話になってね。だけども今日はただここに謎があるんだっていう X があるんだってことだけを理解してほしい。でその上でこの X を理解するためにこれからあらゆる、ね、ことをじゃないとね、あのこんなことやる必要ないんですよ。だからあの私が今ここで何をしようとしているのか、その根本的な動機、ね、を理解するために今日は話をしてきましたけど、なんかすいませんめちゃくちゃ時間をオーバーしましたので、一応ね今日は問題提出だけをしました。全然回答与えてないです。あのそれは認めます。で問題がここにあるっていうこと、それで話は終わり今日は、ね、でこれをこれからどんどんみんなで考えていきたいと思います。はい、じゃあ一応これで終わります。